こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 繰り返します。朝7時半からは 17.650MHz、 そして夜再放送は 15.460MHz です。夜の再放送は8時から 15.460MHz です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。それでは聖書遊覧バス、いつものように東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生から早速お話をお伺いしてまいりましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日は詩編の旅路の詩編の41編から皆さんともに学ばせていただきたいと思っています。この41編を読みますときに、私は非常にダビデの生涯の中で一つの特色のある、これは詩編ではないかと、こういうふうに思っています。どんな特色があるかと言いますと、ダビデはこのところでですね、弱い人に対して深い思いやりを持つ人、そういう人の大切さ、そしてそういう人はいかに幸いであるかということをですね、これを強調しています。まあ、数々あるダビデの詩編の中でも大変心優しいと言いましょうか、慰めに満ちたそういう詩編でもあるかと思います。その詩編がなぜ生まれたか、どのようにしてこの詩編がこのようにして誕生したのか、まあ私はその理由をまたこの詩編41編の中に見る思いがいたします。ちなみに誰かが人生における大きな試練や逆境に遭遇して、そのことのために深く悲しみ苦しみ悩んでいるとしますとき、そういう人に対するとこの真の慰め手になることのできる人は一体どんな人でありましょうか。その慰める人自身が今試練に遭遇し困難に直面している嘆き悲しむ人にも勝るとも劣らない大きな人生の逆境や試練に遭遇したことのある悲しみの体験者、そういう人こそが苦しみ悩む人たちの折にかなう良き慰め手となり助け手となることができるんだと、こんなふうに思うんですが、皆さんはいかが思いになるでしょうか。この41編の冒頭の一節ですけども、そこでダビデはこう言ってるんですね。いかに幸いなことでしょう、弱い者に思いやりのある人はと、こういうふうに書き出しています。もう一遍読んでいます。いかに幸いなことでしょう、弱い者に思いやりのある人は。 ダビデはこういう人物、こういう人間の存在というものを高く評価しています。世にいろんな人々がおりますけれども、自分だけが良ければいい、楽しければいいみたいな、まあ、そういう自己中心な人生を歩んでいる人たちも決して今日の世界で少なくはないかと思います。またそういうような今日の世知辛い社会の中で、いつでも弱い人々や助けを要する人々のことを気遣い、そういう人々に寄り添うようにして生きている素敵な愛に満ちたそういう存在、そういう人生を歩んでいる人、まあ、こういう人を見つけることはある面でダイヤモンドを見出すようなもので、まことにそれは得がたい人、そして今や悲しいかな終末的な時代の中では愛が冷えてしまうとイエス様がおっしゃいましたけれども、そういうような時代の中では本当に数少ない人々であるかと思うんですね。ですからそういう人の存在はダイヤモンドを見出したように価値ある存在ではないだろうかと思います。そこでこの詩編を見てまいりますと、ダビデはですね、そのような他者に思いやりのある人、その人はきっと人生における逆境や試練をいくつも経験し、それを乗り越え今日の祝福された日々を過ごしている人であるに違いないのですけれども、そういうような人がですね、ただでさえ数が少ないのですから、これらの方々の、まあ言ってみますと希少価値は高いと言いましょうか、存在意義は大ですね。にもかかわらずそういう人たちがまたしても人生の大きな逆境試練に遭遇して、あるいはその災いの降りかかってきたことのために倒れてしまうようなことがあるとすれば、これは大なる損失だと言わなければなりませんね。その人個人の人生の損失である以上に、私たち全ての人間にとってそういう存在、これは極めて意義深く価値ある尊い存在ですから、その人が失われることは大なる損失ということができましょう。ましてやその人が命を失ってしまう、あるいはまたその人がそんなに心優しい正しい愛に満ちた人間が貪欲な人間によってその人生の行く手を阻まれてですね、そのことのためにその尊い人物がその尊さを発揮することができないように封鎖されてしまう、これまた何という大なる社会的な損失でしょうか。またその人が重い病の床に倒れ、そして命をついに失ってしまわれる、そういうこともまことに大なる損失以外ではありませんね。ダビデはそのような素晴らしい幸いな弱い人たちのいつでもことを気遣い、それらの人たちの気持ちになり立場になってですね、ものを考え、その人たちに対してのいつでも良き助けを述べ、あるいは慰めを与え、そういう人たちの道を開く、まあ、そういう器が倒れ傷つき病み命を失っていく、悪しき者によってその道を封ぜられる、そういうことは断じてあってほしくない、 ダビデはですね、そこでいかに幸いなことでしょう、弱い者に思いやりのある人は、災いの降りかかるとき、主はその人を逃れさせてくださいます。主よ、その人を守って命を得させ、この地で幸いに幸せにしてください。貪欲な敵に引き渡さないでください。主よ、その人は病のとこにあるとき、支え力を失って伏すとき、立ち直らせてくださいと、このようにですね、このような人々のために、こういう人のために鳥なしの祈りを捧げ、ここでもってそういう人たちに対して、彼は真心からそれの人々の尊さというものを高く評価しながら、彼らが生きながらえてくれるようにと、こういうふうに記しているわけです。祈っているわけですね。さて、こういうことを見ますとですね、ダビデはなんでこういう人の存在をこんなに深く心に留め、高く評価し、それらの人たちを惜しみ、それらの人たちの生きながらえるように、それらの人たちが助けられるように、それらの人たちが決して倒れ伏すことがないように取りなしたんでしょうか。そして彼はこのような人の存在を一節といいますか、この冒頭の最初のところで述べているようにですね、いかに幸いなことでしょう、弱い者に思いやりのある人と、こういうふうに言ったんでしょうか。私はその先のところのですね、五節以下を見たときに、ああそうなんだ、ダビデがこういう人物、こういう人の存在に対してここまで深く心に彼らを覚えてですね、そのために鳥なしの祈りを捧げ、それらの幸いが決して倒れることがないようにと神に願い事を申し上げ祈っている。そしてこれらの人たちがどんなにか幸いなのか、この人たちの存在することはいかに意義深いことか、こう称えている。その背後にですね、実はダビデ自身の弱さの体験、そういうものがベースにあったんだということに改めて気づかされました。ダビデがもしそのような人生の逆境や試練というものに遭遇することがなく、あるいはまた彼は罪を犯すことがない、そういう終始立派な人間であり続けてしまうようなことがあったとするならば、ダビデはあるいはまあおごり高ぶることはないまでも、そうですね、多くのイスラエルの王たちの中では力があり栄えると傲慢になってしまう、そういうようなですね、王様のいたことも何人も何人も旧約聖書の中で見出すことを思うとですね、ダビデももし全てが順調、全てが成功、全てが彼の思いのまま、そして彼は幼い頃からひときわ優れた資質を与えられて、他の子供たちも抜きにしてたところがあった。まあこういう彼が宗教的にも信仰厚かったから、まあ、そういう意味では神を恐れておりましたから、人々に対しても彼は人一倍親切で、そして人々に対する思いやりのある人であったとは思いますけども、いやしかしながら何もかもが全て恵まれているとするならば、あるいはダビデはここまで心優しい思いやりのある彼自身となることもできず、また思いやりのある人のことをこんなに高く評価して、そういう人の失われることを惜しんで 神にその人たちのために鶏なしの祈りを捧げる、そういうような器にはなり得なかったかもしれません。彼は弱さを経験したのです。誘惑に遭遇したのです。彼はあらゆる敵に勝利していましたけれども、なんと自分の心中の敵に負けてしまい、自分の中に立ち上がったところの欲望を制せずですね、彼は神の前に大罪を犯し、そしてまた人々の前にももう言い開きすることができないような哀れな大罪を犯してですね、そのことを預言者からも指摘され、あるいは敵からもそのことの上にこの攻撃されるような、まあ、そういう目に遭遇してしまったわけですね。彼は、私は申します。主よ、憐れんでください。あなたに罪を犯した私を癒してくださいと、五節で切々と祈ってますね。ここには誇りも、高ぶりも、彼の見栄え良きすべてのそういう能力も、そして立てた武勲も一瞬にして消え去ってしまったような、そこで人生の敗北者、しかも醜い汚れた大罪を犯した彼は神の裁きを免れない、そういう人間にそこで落ち込んでしまったわけですね。陥ってしまったんですね。彼はそのことに気づいたときにどんなに悩んだことでしょう。私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図っていると、まあそういう陰謀を企む者たちが彼を取り囲むようにもなったわけです。どう立ち上がっていいのか、その術を知らないほど弱り果て打ち倒れてしまった。まあ、そういう彼は苦悩の経験者だったんですね。彼はどうか主よ、私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください、こう祈ってますね。彼の悲痛な叫びです。こういうようなところからついにですね、ダビデは立ち上がることが許されたんです。神の憐れみをいただいたんです。神の許しを受けることができたんです。そして彼は正直に、後の方に無垢なという言葉が出てきますけども、本当に純粋無垢の自分の心と生き方をそこで取り戻すことができたんですね。そういうダビデがついに彼と命を共にしてくれる少数の命明けで彼を助け、彼を慰め、彼を守る、そうした、ね、良い時にはついてくるが、よく悪くなったら去っていくという人が多いわけですが、本当に彼がこのように弱さを覚えるどころか、敗北を経験し、人々からそのように追われる身となった時にも、なおこの弱いダビデと共に身を置いて、ダビデを守り、そしてダビデを慰め、励まし、そして弱い人に対して愛に満ちた親切な人が優しくその心に寄り添って、そして生きる道を開いてくれたようにですね、ダビデは神様によってもう一遍立ち上がることができました。神の愛と見許しの中で立ち上がることができました。またそのような自分と共に歩む部下たちに恵まれて立ち上がることができました。そういう経験こそがですね、ダビデ王をして本当にこの素晴らしい謙遜な後のあの素晴らしい民の心、弱い立場のもの、それを決して見捨ててはおかない、民に心を寄せるですね、特に弱い者に対して 心ばせを尽くしてそれをこの守り立て上げていく名君ダビデになることができたのは、ダビデの力や知恵や彼の良さというよりもですね、彼のこのような弱さ、このような彼の人生の本当に悲哀を経験したという彼の敗北経験、こういう中で自分が憐れまれて立ち上がることができた、その神の愛と人の情けというものを身にしめて彼は感じたゆえにですね、彼もそのように生きる、そういう弱い者に対して絶えず思いやることができる王となろうというですね、名君ダビデの心をですね、そこで彼が身につけたんだと思うんですね。私はこんなことをこの詩編41編を読みながら味わい、ああそうだ、人間は強さで勝負するんじゃなくて、本当の人生の勝負どころは弱さで勝負するんだ、弱いことをどう生かし弱さという経験をしたことこそ真に弱い人々の苦労を深く理解し、それの人たちを真に立て上げていくことができる、弱いものを立て上げることができる力ある人間は弱さを知ったものだ。私はこういう逆説をですね、この41編から深く教えられました。コリントの第二の文のところにですね、私たちの主イエスキリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。本当ですね。私たちは自らが慰めらねばならないという弱さを経験したことがある。そのことこそそれを慰められたことの感謝と喜びを真に味わって、苦しみ悲しみ慰めを必要するのに慰めの友となり、その癒し手となり助け手となり援助者となっていくことができる、それこそ弱さこそ力。そうですね、パウロがコリントのやはり第二の手紙の中ですね、私は弱い時にこそ強いのだと、私は力ではなくて弱さによって勝負しようという、そういう意味の言葉を言ってますね。弱さの恵みと言ったらいいでしょうか。愛する皆さん、どうぞこの一年もご一緒に進みましょう。ごきげんよう、さようなら。
聖歌493番、我が友主イエスは、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。聖書遊覧バス、今日は旧約聖書の詩編41編から、弱い者こそ弱い者を顧みることができるということを学びましたが、自分の弱さを知り、人の弱さも顧みる者に、神様はいつも友となって近づいてくださるんですね。聖書遊覧バスお話は、東京ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJ。 なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。